質問項目。5、6月補正予算における中東情勢関連予算について。記者、6月補正予算に関して先ほど中東情勢に関する予算を計上するということでした。具体的にこの予算は金額としてどれほどになるのでしょうか。市長、金額は例えば低所得者の方々へ光熱費の助成、これは生活保護世帯等々を考えていますが、これがだいたい3900万円余ぐらいの予算規模を考えています。それから物価高騰や中東情勢等で資材の調達がなかなか難しいといった状況が事業者の皆様にもありますので、資金繰りの支援としての利子補助金、これは2500万円余ぐらいを大体の予算規模として今考えているところです。6、物価高騰対応定額給付金の申請期限延長について。記者、市の物価高騰対応定額給付金の件で申請書を出さなければいけないのはどういう方だったでしょうか。市長、いろいろな給付金等で口座を確認、把握できている9割ぐらいの世帯においては、3月末までに大体給付させていただきましたが、口座が確認できない方につきましては、改めて申請手続きをしていただいています。そういった方も大部分の方について確認作業が終わり、順次支給させていただいたところですが、約 3% 弱ぐらいの方にまだ手続きを行っていただいていません。最初は申請期限を5月末までと考えていましたが、せっかくの事業ですので、ぜひともご活用いただきたいということで、これを1ヶ月延ばして、まだ手続き等を行っていただいていない方に、改めてご案内をさせていただくというものです。記者、3% とは何人くらいになるのでしょうか。市長、世帯数で考えますと、鳥取市の全世帯数が、約8万2000世帯ですので、その約 3% ということで、2300世帯くらいになります。7、6月補正予算における公約実現関連予算について。記者、6月補正予算について、公約実現のための予算ということですが、差し支えない範囲内で具体的に何かこういったものに充当しますということがあればお願いします。市長、例えば今、定跡の整備や駅周辺の再整備などは行っていますが、そういった関係の予算も上げさせていただきたいと思っています。詳細についてはまた議会運営委員会等でご説明したいと思っていますが、定跡の中にビジターセンターを設置したいというようなものについて、設計等にかかる経費もこの6月補正予算で上げていきたいと思っています。これが約5900万円余になります。それから駅周辺の再整備についての予算もこの6月補正予算で上げていきたいと思っています。また障害者の日中支援型グループホーム等についても県西部と比べて鳥取市の方が少しそういった施設が少ないのではないかというようなご意見も折々いただいていたので、鳥取市としてもぜひともそういった施設の設置ができるように関係する予算を上げていきたいと思っているところです。またいろいろな国際情勢に伴う原油価格の高騰等の影響も出ているので、そういった関係もできる限り対応できるようにしていきたいと考えているところです。8、米子台北便接続米子空港鳥取駅間乗り合いタクシーについて。記者、今回台北と米子を結ぶタイガーエアの便に接続する乗り合いタクシーということですが、米子空港には他にも国際定期便エアソウルのソウル便もあるかと思います。台北米子便に特化、注目している理由は何かあるのでしょうか。市長、まずはこの台湾便に接続する事業として実証事業を行っていきたいということでして、実証運行していろいろなニーズや課題等を検証していきたいと思っていますので、引き続き韓国便等についても検討して行っていくということも視野に入れています。まずは台湾便から実証事業を始めていきたいということです。記者、台湾の方々のニーズが高いと言いますか、鳥取市を訪れる台湾観光客は増えていますか。市長、そうですね。 好調なインバウンドの中身を見てみますと、そういう状況があるというように考えているところです。まずはそこからスタートしていこうということです。記者、これについて台湾でのプロモーションや日本国内における台湾側への反則活動といったものを予定されていらっしゃるのか、予定されている場合はどういう内容なのか伺えますでしょうか。市長、担当部署の職員が台湾に出向いてプロモーションを行うということは、従来から行ってきているところでして、先ほど申し上げましたように、インバウンド需要の中でも台湾からお越しいただく方が鳥取市で大変多い割合を占めているような状況もありますので、具体的にプロモーション等をこれからも続けていきたいと思いますし、好調なインバウンドを獲得して鳥取市にお越しいただけるように取り組むには、この観光二次交通をいかに補っていくかということで、まずは実証事業をしていきたいということです。 9. シャンシャン祭りの傘確保について、記者、会見項目会で伺います。シャンシャン祭りの傘についてですが、先日振興会の総会の方でいろいろと対策も示されました。市長も会長としていらっしゃいましたが、その中で傘の本数確保について、資金面で市に補正予算を求めるというような話も出たと思いますが、振興会の会長というよりは市長としての立場で、傘の本数を確保するための資金面での予算化に対してどのようにお考えでしょうか。市長、鳥取市としては観光振興に資するということで、このシャンシャン祭りをこれからも将来に向けて継承して引き継いでいかなければならないと思っていまして、必要な傘につきましては安定的に供給できる体制を構築していく必要があると思っています。長年にわたり政策に携わっていただきました株元様がこの度お亡くなりになられ、後継の方が2名いらっしゃいますが、なかなか手間を要したり需要に応えきれていなかったりというようなこともありますので、例えば 3D プリンターを活用して材料は竹でなく樹脂で製作するというようなことも今回試行的に行いました。実際に使っていただいて、祭り本番の暑さや暑い中車で運ぶなど、いろいろな形で強度や見栄えも検証しながら、使えそうであればこの 3D プリンターをもう少し増やして生産していくというようなことも考えていく必要があるかと思いますので、経費が必要となった場合は鳥取市としても助成していきたいと考えているところです。いずれにしても安定的に将来にわたって供給できるような体制を整えていくということが今求められているのではないかと思っています。記者、ありがとうございます。助成について補正予算化のスケジュールは6月補正予算になるのでしょうか。市長、担当課長より状況を説明します。観光ジオパーク推進課長、6月補正予算にそういった経費の計上を予定しているところです。また詳細は先ほど言いました議運の方でも説明させていただこうと思います。記者、ありがとうございました。最後に、資金面はもちろん、先日も振興会として傘の確保に向けたいろいろな対策を示されていたわけですが、市として何か傘の確保やお祭りを引き続き安定的にやっていくための対策を考えてらっしゃることがあれば伺えますでしょうか。市長、継承していただける、制作できる方の確保は、やはり短時間ではなかなか難しいと思いますので、技術を習得していただく制作者の育成にも、鳥取市として力を入れていく必要があると思います。また、先ほど申し上げたように、新しい制作方法ということで、3D プリンターを用いた制作も、まだまだ完成の域には達していませんが、いろいろと試行的にやっていきたいと思っています。こういった2面で傘を安定的に供給できる体制を構築していきたいと考えているところです。記者、人材確保にも市として関わっていくということでよろしいでしょうか。市長、はい。記者、わかりました。ありがとうございました。以上で令和8年5月29日、市長定例記者会見音声版を終わります。